毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。10月9日配信です。
はい、
地震がありましたね。
ありましたね。
Very big earthquake。
クイックなの。
びっくりしましたね。
あの夕方かな、午後、昨日の昼間のうちも地震があって。
あ、そうですか。
そうなんですよ、縦揺れだったんですよね。なんかちょっとふわふわした気持ち悪い揺れだなって思ってて、なんかね、最近多いから嫌ねなんて話してたら、夜ね
揺れてね、ビビッとなってね、クエクエクエってなって
なりましたね。
ねえ、びっくりしましたね。
びっくりでした。あれなんですってね、当時の東日本大震災の時と同じような揺れだったらしいですよね、
数値的にはね。
そう、まあ被害としてはね、なんとか皆さん収まってたりするって言って、私はあの当時は田舎に住んでいたので、全然なんだろう、その感覚ではなかったんですけどね。
電車もね、結構、あの遅延がね、次の日になってもしてたりして、入場規制とかで通勤する皆さん大変そうでしたけどね。
朝ね、いやー、まあ本当にあれよね、東京の弱いところ、都心の弱いところだなって思います。
まあ不安になりますけれどもね、まあまあ楽しく面白い配信をね、していけたらなと思いますので、お付き合いいただければなと思います。
はい、
はい、でね、今回はね、事前にテーマを募集というかテーマ発表してたんですよね、前回。
そうですね、珍しく
呼び名に関するお話をしますよっていうことで、あのメッセージを募集しましてね。
そうですね。
で、今までこう番組の中でね、配信の時に言ってただけなんだけど、せっかくなんでツイッターにもね、まあこういう話をするんで募集しますっていう風にツイートしたんですよね。で、やっぱその方が目に留まりやすいのかね、結構反応いただいて。
そうですね、ありがたいこと
ね。今までそうしてればよかったのかもなと思って、
まあ、なかなかね、結構間際で話決まったりとかだから、ね、今回はたまたまね、1週間前から決められたので、まあ、すごく新鮮な思いで今日臨むことができております。
はい、
はい、
でね、まあ、せっかくなんでね、名前に関する話ということで、まあ、ちょっと今回趣向を凝らしてというほどのものじゃございませんが、まあ我々ちょっと遊びでね、事前にこの配信中に呼ばれたい名前っていうのを自分でね、候補4つ書きまして、
そうね、
でそれをくじ引きにして、 お互い引いて出たやつでこの配信中は呼び合うという方法でやっていこうと思いますのでね、間違って違うの聞いちゃったみたいにならないように
大丈夫、レクリエーションポートですからね。
そうですね、ツイッターの方でね、椿雷道さんがお互いお前さんって呼んだら面白いおいお前さん
なんだよお前さんみたいな
っていうのも面白いんじゃないかって言ってましたけどね。
そうね。
で、じゃあ早速引きますか。
あ、先に引いちゃうのね。
はい、くじ引きが大好きな番組なんで ね、今僕手元にあるんで、どっちから引きますか。
へえ、じゃあ私引くよ。
あ、じゃあお願いします。
はい、
これ今初めてお互い見るんでねはい、
ちょっとこれ自分で武藤さんが作ったくじ引きだもんね。
そうです。
じゃあこれにしよう。
はい、お願いします。
言いづら。
何ですか。
ムトゥ。
ああ。
ET と同じイントネーション。
はい。 ムートゥーで、
ムートゥ
ー、はい、ムートゥーでお願いします。この配信中は
ムートゥーですね。
ムートゥーです。
言いづらいな。
ET と同じ発音なんで気をつけてください。
わかった、ムートゥーね。
はい、ムートゥーです。
わかりました。
じゃあ小宮さんはね、はい、これにしよう。あー、同じようなことを書いてあるじゃん。難しいな。コミヤッキー、タケミッチーの。
チだよ、チ、それ。
あ、チなの？
コミヤッチ
でしょ。
チだよ、それ。
コミヤッチー。
うん。
タケミッチーの要領で、要領っていう感じ違うけどね。
そうだね。それ書き終わってから思った。
タケミッチー、コミヤッチー。うん、
コミヤッチー。
コミヤッチーね、
うん、
はいはい、いいよ。そういうのいける人いいよね。そのさ、名前によって言えないあだ名あるじゃん、う
ん、あ、どういうこと？
いや、僕もタケミッチーみたいなのにしたいけどさ、
ショーマッチー、
それなんかちょっと違うじゃん。なんかその向いてるあだ名、向いてないあだ名みたいな感じで ね、
はい、
はいはいはい、タケミッチーってね、わかるのかね、
う
ん、東京リベンジャーズのキャラクターですけど、
そう、ね、そうそう、
面白いですよね。アニメでしか僕見てないんですけど、ね、
そう、実写はちょっと、
ね、漫画も読んでない、ね、漫画は気になるんですけどね。ああ、はいはい、じゃあ、はい、今回は、はい、ムートゥーとコミヤッチーで、
うん、
やりづらいな、
やりづらいね、これ、はいはい、あだ名らしいあだ名だよね。
あだ名ならしが必要な感じがします。
ムートゥーってだって、
はい、
人なのこれ、
YouTube みたいな。
そうだ、ね、
感じで、
ムトゥーじゃないんだもんね。
ムトゥーはある。ムトゥーとね、ムトゥーはある。
イントネーションの問題、はい、
なんですけどね、うん、ムートゥーはないんで、ちょっと
そうか、
やってみました。お願いします。
宇宙に帰っちゃうんだね、じゃあね。
そうかもしれないな。はい、じゃあせっかくメッセージいっぱいいただいてるんでね、
はい、
もうじゃんじゃん読んでっちゃおうかなと。
そうですね、読んでってください、
ね、思いますね、はいはい、じゃあ早速読んでいきますよ、
はい、
まずツイッター担当のぬるくんがメッセージくれてて、
ぬるくん、
ぬる、なんかかっこよくないっすかって。
あ、ぬる、そうそう、ぬるのね、
ぬるってかっこよくないっすかでね、これ最初にね、うん、担当してもらう時にも言ったけど、ドイツ語でゼロって、
うん、
ゼロかっこよくないですかって、うん、あとプログラミングしてて稀に使うのでこれが名前の由来ですっていう風に言ってますね、
うんうん、プログラミングをやってるんだよね、
うん、そう書いてあるね。
すごいかっこいいな、それがかっこいいよ。
やっぱ男の子はどうしてもさ、うん、ゼロとか好きだよね、
う
ん、
そうなの。Z とか、
Z とかゼロとかかっこいいよね。
X とかね。
そういうのいいですよね。
そういうのあるよね。
わかります、わかります。
なるほどね、
はい、っていう風に言ってます、ね、はい、
うんうん、あとは、じゃあ私の方から、
はい、
毎度おなじみの椿ライドさん、
ありがとうございます。
椿さん、メールいただき来ました。
はい、
でツイッターの方にね、例えばこういうのっていう項目を挙げさせてもらったんですけど、うんうん、それをね答えてくれました。
ありがとうございます。
はい、で、宇藤さん、小宮さん、こんばんは、
はい、こんばんは、
椿ライドです、はい、質問にお答えしますっていうことで、うん、まず一つ目、苗字で呼ぶ、名前で呼ぶ、それともあだ名っていう質問、うん、で、苗字にさん付けが一番多いですと。一番ないのは女性に対して名前の呼び捨てですかね、
うん、
相手を呼ぶにいた当たってってことですね。まあなかなかね、女性を呼び捨てってね、
うん、
ないからね。あと、次はお気に入りのニックネーム、
はいはい、
うん、まあこれもちろん椿ライドは気に入っていますと、
うん
うん、でプライベートではガンちゃんって呼ばれるのが好きですって書いてある。
ガンちゃん、
ガンちゃん、なんでガンちゃんなのか、
岩がつくのかね。
ああ、なるほどね、岩、岩何がし、
岩元とか。
ああ、なるほどね、
岩なんとか、ガン、岩石的な、
岩石的な
ところのガンちゃんなのかな。
ねえ、名前の由来、
うん、
本名は親が画数で決めた。ああ、私もそうですね、画数、そうか、やっぱりね、ありますよね、
うん、
ライドは、
うん、
ラディオ、レディオの アナグラムレディオ。
ああなるほどね。
ということ
だからラジオのアナグラムで並び替えて、アナグラムっていうかその、
あライドって書いてある。そうそう、アナグラムライドってことか、
うん、
なるほどね。へ
ー、呼び方を変えたみたいな感じだね、
うん、そうね、うん、あと最後に
シャレオツじゃないですか、
もう一個ね、なんて呼ばれたいっていう項目、うん、いずれおやっさんと呼ばれたい。
お
ー、おやっさん、
おやさん、
おやさん聞いてますか、
頼ますよおやさん、
おやさん、なんか頼まれがちだよねきっとね、おやさんだと、ね、
おやさんってなんか上に立つものって感じがするよね、
うん、そうだ
よ
ね、いろいろね、なんか答えなきゃいけないからね、うん、おやさん、まあでもね、椿さんならやってくれる、
ガンのおやさんに申し訳が立たね
ややこしいなそっか、
はいはいはい、
ということで椿ライドさん、
あそう、ライドはそこから来てるんですね、はい、なるほど ね
ライドの道がね、うん、あのお堂の道だから、
うん、
まあ、落語とかねそういうのもあるから、うんうん、なんかそっちからこういただいた名前なのかなとは思ったけど、
うん、
なんかねそういうわけじゃないんだね、
なるほどね、
うん、やっぱりポッドキャストラジオがお好きなんですね、うん、椿さんね、はい、
どうですか小宮さんは、うん、女性に対して名前呼び捨てはどう感じますか、はい、
高校生の友達同士だったらあったと思うんですけど、
うん、まあそうね、
うん、普段もうないでしょ、
うん、
本当に仲のいい親しい友達、
うんうんうん、
にあるかな。でもちゃん付けが多いかな、
名前に、
うん、なんとかちゃんって呼んじゃうかな、
うんうん、あ今ちゃんとコミヤッチって呼んでた俺
いやあれ呼んでないと思う、
普通に呼んでた、
ムートゥーダメだよ、頑張ってムートゥー、
ごめんなコミヤッチ、
とんでもない片付けねえ
そっか、まあ呼び捨てって大人になったらあんまないかも ね、
なんかそのそうだね、雑味って呼んじゃいけないと思うのよ、愛を込めてちゃんと呼び捨てにしないと。
まあでも僕は少し前その舞台の時とかは共演する人を名前で呼んでましたね、
うん、ああなるほどね、うん、なんかそれは
変に遠慮がない方がいいかなと思って、やっていく上でさっさとこう距離をなんか、ね、
さっさと距離をひどいよ、
難しいじゃないですか、その3とかってやるとそれだけで ねちょっと壁ができるっていうか、
そうだ そうだね
っていうのもあるかなと思って、うん、こうで手っ取り早くそういう音の隔たりをなくしちゃおうかなと思って、
ま
あ、呼び捨てにしてさせていただきましたけれども ね年上年下関係なく、
うん、そうかそうか、ま
あ、そういうのをちゃんとこう意図を分かってくれる相手だったんでね、うん、あの良かったですけどね、相手によっては不快に思ったりするかもしれないし ね
何この人急にってなるかもしれない、ね、
うん、難しいね、
じゃあ次のお便り、はい、加藤さんから
ありがとうございます、
はい、いただいてます。加藤さんなんか最近あれよね、飲み物っていうかあのカクテルをよく写真をね、
うん、
私拝見するんですけど、
はいはいはい、
いろいろ作ってるから、レクリエーションポートのね、
うん、飲み物ね、レクリエーションポートカクテル、
そう作ってほしい。
簡単そうだよね、でもなんか
簡単なの？
いやお酒のあれは分かんないけどさ、
色味、
その色とさ、あのロゴのね、上になんか
円盤
のっけとけば、そう円盤的なののっけとけばみたいな
そうだね。でもさ、グラスって大体さ下が細くて上がこう広がってるからさ、
逆か、
そうキャトルミューチレーションだったら逆なんだよ。
じゃあなんか、うん、逆さにした人型のなんか氷みたいなの入れとくっていうのどう、うん、人型の氷ってめちゃくちゃ難しいよね普通に言った
ら。そうだよ、削るしかないんじゃないの、
難しいね、なんかお人形みたいなのチャポンってこう、うん、沈めとくみたいな、やって
ほしいね、楽しみに待ってます
すっごい難しい注文しましたね
はい、じゃあお便りです、
はい、
武藤さん小宮さんこんばんは。
はい、こんばんは、はい、
メッセージ募集とのことでしたので今回もメッセージさせていただきました。
いつもありがとうございます、
はい、ハンドルネームの由来は実名の名字も加藤なので、うん、それをカタカナ表記にしているだけで特に あの凝ったことはないと、ひねりはなしですと、はいはいはい、で、変わったあだ名的なものはないですが、
うん、
呼ばれ方の変遷、
うん、変遷
としては小学生から中学生頃までは加藤ちゃん、
うん、あるね、
まあ、ありがちだよね、はいはいはい、加藤さんは加藤ちゃんだよ ね、 王道パターンだね。高校以降はなぜかほぼ9割が名字と名前を足した略称、マツケン、ムトショーみたいなこと、
俺さあんまないけどねそれは
と呼ばれていました。
マツケン的な
やつ、ね、
なるほどね、なるほどね。
前職では辞めるまで自分が一番年下ということもあり加藤くんと呼ばれておりました。
うん、
現在仕事の人によってバラバラですが、同業の先輩方からは名前の一部プラスちゃんで呼ばれることが多い気がします。あとは呼び方に関しての話は、名前の一部プラスちゃん、名前プラスくんの場合だと、
うん、
前者の呼び方で呼んでいただいた方、うん、呼んでいただいた方の方がお付き合いする時間が長かった傾向にあったなと古傷を拭って思い出しましたって書いてあるね。
えぐってね、
えぐって加藤さん漢字がいっぱい。呼ばれ方は割と何でもいいのですが、唯一名前の一部略プラス3は苦手です。
まあつまり翔、
うん、
さんみたいなことかな僕で言ったら
そうだね、翔さん、宮さんみたいなこと、
そう、そういうことかね。
あ、なるほどね。
名前の一部プラスちゃんはいいけど、は、ね、さんは、
うーん、
一部略プラス難しいね。
うん、結構こうあれだね、こう組み合わせであるんだね。
うん、そのなんかすごくわかるのがさ、
うん、
小中頃はさ、
うん、
なんとなく何々ちゃんみたいな、何ちゃんみたいな感じだけど、
うん、
高校以降ってちょっとなんかパターン変わるよね。
そうだね、
なんかね、
ちょっとユース感が出てくるんだよね。
そうそうそう、うん、面白いなと思う。
そうね、
これもらって確かにそうだわ、
うん、
みたいな感じ変わってくよね。
なるほどね。
あと地域にもよるよね。
地域？
うん、なんか僕ね、小学校の時は、
うん、
ちゃんが主流だったのよ、
うん、
周りも、
うん、
でも中学に上がると他の小学校と一緒になるじゃん、
うん、
進級してきて、
はいはい、
でそうするとその別の小学校だった人たちのあだ名は、
うん、
つがつくのよ、
うん、僕ミッチーみたいな、
あの僕だったらショーマなんだけど、うん、ショッツみたいな感じで
どういうこと
だ、つがつくのよ、ちゃんの代わりにつみたいな、
へえ。
っていうのがね、向こうの小学校は主流だったらしくて、
何々っぺみたいなこと、
あ、そうそうそう、そういう感じ。
なるほどね。
だ、そのなんかね、部族感のあれが違うみたいな感じで面白いなと思って、
ね、面白いね。
なるほどなと思って。
そっか、へえ。
呼び名いろいろあるけどね。またちょっと切なげなメッセージ、うん、さりげなく入ってたよね、古傷を
そうえぐって
ってくれるよね。えぐってくスタイルなんだ ね、
前もすごいノスタルジーな感じの話くれたもんね。
そっか、
そうね。
まあでも確かに法則みたいなのはあるかもね。こういう呼び方をする人とはなんとなく続いていくみたいな、うん、
ああ呼び名ね、まああるかもね、
うん、というような気はしますね、うん、なんとなく。
そうね、続く名前ってありますね、
うん、
そうね、そうね、確かに。
どうですか、その実際、
うん、
コミヤッチって呼ばれたことはあるの？
ないよ。
あ、ないんだね。
ないからよ、ちょっと試しで。
あ、なるほどね、
うん、そういうのどうかなと思って。
いいですね、名前のなんか、
う
ん、教習所みたいな、
そう、
あだ名教習所みたいな
私はだいたい仕事だと、まあ、もちろんさん付けなんですけど、うんうんうん、あとはあの何々あの役職がついて、
うん、ああいい ね、
そう、あのエラーそこまで偉くはないけど、こうみんな役職で読んでくださるんですけど、あの
役職欲しいな。
上の本当偉い人たちはその名字の一部で、うん、あのあだ名みたいな感じで 読んでくれますね。
なるほどね、
うん、
役職いいですね。
役職問題、そう、まあ、なんでね呼び名の話を今回取り上げたかって、うん、理由は一個じゃなくていろんな最近思ったことがいくつか、
はいはいはい、
呼び名エピソードがある中でこう思ったんですけど、そのうちの一つにその10月でこう人事異動があったりとか、うん、まあね、会社さんとかもこうお付き合いが変わったりとかするとみんな呼び方が変わるんですよね。
なるほどね、
うん、なんか偉くなってたりとかさ、うん、その職種が変わってたりとかすると呼び名変えなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれのなんかこう切り替えが私の中で本当下手でいつもいつも慣れなくって、そう、昨日まで3で呼んでた人を今度なんか役職つけて呼ばなきゃいけないとかさ、
あとさ、うん、新しいコミュニティに入った時にさ、
うん、
周りがそう呼んでるから自分もそう呼んでいいのかなみたいなのとかあるよね。
なるほどね、右に習いがいいのかどうかってあるよね、うん、
みたいなのとかね、
そういうのでね、いつもなんとなくこうそわそわしてたりとかするんですけどね、うんうんうん、
なるほどね、
うん、まあ職場もね今は割と緩いところもあって、うん、あだ名で呼んでるところもあるし、うん、やっぱり硬派なところはね役職で必ず呼ぶべきだと、
うん、
しっかり指導しているようなところもございますからね、
うん、役職いいよね、うん、僕も呼ばれたいな、なんか
武藤部長、
武藤国王陛下みたいな
陛下、そう、役職っていうかもうね地位だよね階級の話になってし
ま
う。憧れ
ますね、そういうの。
そう、まあね、かっこいいよね。
なんか軍曹とか、
そういう責任がね、でもね、感じられるよね、やっぱり。
そうだね。
そう、私のその職場でちゃんと役職を呼びたいっていう派の人の理由としては、うん、その本人に責任を持ってもらいたいからっていう理由で呼んでるっていう人が いらっしゃいましたよ。
なるほどね、
うん、その慣れ合ってしまうとその本人の責任感とか、
うん、
その任務としてねこうやっていきましょうよっていう気持ちが薄らいでしまうから、
うん、
それをこう周りからしっかり意識してもらうために。
なるほどね、
うん、であるそうです。
責任など一切ない人生を送ってるからさ憧れるけどね、なんか武藤将軍って呼ばれて、ああ武藤でいいよみたいなそういうのやり取りしてみたいとかね。
そう、シチュエーションじゃ
みんなは何々って呼ぶから君もそう呼んでいいよ、うん、みたいな。
あ、なるほどね。
堅苦しいのはなしにしようぜみたいな
言ってみたい。
偉いけどなんかフランクな人みたいな、
うん、あ、なるほどね。そういう上の人になりたいんだね。
なってみたいですね。
なるほど、
はい、
ぜひ目指してください
はい、まずはねその地位につくところから始めないとダメだからね、うん、
そうだね、ポッドキャストがあるから
ポッドキャストのなんかないの？
ポッドキャストの宣伝部長とか、
ポッドキャスト大使、
大使、
ポッドキャスト大官。
あ、今大使って言ったらシリが反応しちゃった。
ちょっとやめてください、収録中ですよ
びっくりした、ポンって言ったから何かと思ったら
呼ばれたと思ったんだね。
そうだね、シリはもうシリじゃないと反応しないからね、
うん、あんまり連呼するとまた反応しそうだから
そうですね、気をつけましょう、はいはい、
じゃあ最後にもう一つ呼びますよ、
はい、
カエルさんからいただきました。
カエルさん、
はい、ありがとうございます、はい、
このところ本当いろいろね、
うん、
記事のことでお世話になってまして、
お世話になっております、はい、ありがとうございます。こんばんは、初めてお便りさせていただきます、
うん、
お二人のポッドキャストいつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
さて呼び名についてお便りです、
はい、
妻は大学の一つ上の先輩だったため、
うん、
最初は〇〇さん、もしくは〇〇先輩と呼んでいました、
う
ん、
あ、先輩ね、
めっちゃいいじゃないですかこれまた付き合う前は元より付き合ってからも敬語が抜けず、しばらくは敬語&さん呼びをしておりました。いいよね、丸々先輩って呼んでみたかったな何年か付き合い、気づけば敬語も抜けてしまった時、ふと呼び名どうしようと悩みました、
はいはいはい、
ただ今更急に呼び名を変えるのも恥ずかしく、一方で敬語も抜けたのにさん呼びも不釣り合いな気もして、なんとも収まりが悪い気持ちをしていたのを覚えています。 結果丸々ちゃんに収まっています。
ああちゃんになったんだね。
今後もし子供を授かることがあれば、もしくはお互いの年齢の変化によって呼び名が変わってくるのではないでしょうか。正直今考えても仕方ないですし、それはそれで夫婦の新鮮なイベントとして楽しもうと思っています。
うん、
お二人は呼び方を変えることの恥ずかしさを味わったことはありますか。かっこママからお母さんおふくろなど。
ああなるほどね、うん、お身内もそうね、
というメッセージをいただきました。素敵じゃないですか、はいはいはい、これ
素敵ですね。
はあってため息が出ちゃうはあ、大学の一つ上の先輩
素敵ね。
いいよな。
まあ先輩だよな、それは
先輩、
先輩だよ
先輩。
そっかノスタルジーお化けが今ちょっとじわじわと出てきてますけど、
来てるけどね、
来てるけどね。学校の中だけだったらね先輩で全然、ね、それは普通だけど、その後があるとね、
うん、そうだね、
うん、どうなんでしょうね。私今思ったのがさ、はいはいはい、それこそこういろんなジャンルでの先生と呼ばれる人たち、うん、ああいう方々も結婚されるわけじゃないですか、
うん、
どこで先生がなくなるんだろうね。
まあ先生と生徒ってこと？
まあ生徒なりそのあと何有識者としての先生もあるしさ、教授とかさ。
先生は職業だからずっと先生なんじゃないの？
そっか、プライベートでも？
うん、そっか。でもどっかで名前に変わるか。
そう、
うん
ね、だって結婚したら名字も、ね、変わるかもしれないし、ね、
そうか、うん、やっぱじゃあそういうあれだね、部署のやつと同じだね。
あ、そうそうそう、結局そうだよね、うん、そうね、呼び名ね。私は、うん、そうね、もともと一緒に生活していた方とはやっぱりさん付けでしたね、私も。
ああそうですか。
年上だったので、
うんうんうんうん、
あれはもうさんを変える理由がなかったですね。
ああなるほどね、
うん、なんかそのあえて年上でいてほしいという願望もあったのかもしれない。
なんかちょっと残酷な感じしますけどね
いやなんかその頼らせてくれよみたいなのでさん付けだったような。
厳しいじゃんそれって
そう、
うん、
うん、
打ち解けるんじゃねえぞみたいな感じのいつまでも一定の距離をみたいな。
あ
なるほど ね
それどうなんでしょうね、
うん、まあでもいいですね、こうやって変わっていくのも楽しいでしょうしね、うん、考えるのも、またね変わっていくのも夫婦のイベントとし て、
ね、うん、そうそう、それが素敵だよ ね、うん、親子だとまたね、
うん、
違う、まあ、楽しんでる親御さんもいるのかもしれないけど、うん、どうなんでしょうね。私は変わらなかったですね。あ変わらなかったっていうか、うん、あの子供の頃はずっとお母さんって、
うんうんうん、
お母さんお父さんと、お父さんたち呼んでなかったかもな。お父さんは呼び名がなかった
どういうことそんなことある
ないです。会話がそもそも、
あら、
あのおはよう、お休みを言うか言わないかぐらいの、あの間柄だったんです。
寂しい年頃の娘さんを持つとこういう感じなんですかね。
いやもうでも子供の頃からよ。
なんでそんなことになっちゃうの
だからまあ遊び行くとかは連れてってもらってたけど、まあでも、うん、結構その辺はなんだろう、中途半端で、私なんかそれが嫌で、
うん、
大人になってからもう家族というかその親も親戚も全部統一でさん付けに切り替えました、
う
ん、へえ、うん、めんどくさいので。
あ、うん、なんか難しいです。基本じゃあさんが多いってことですね。
まあ無難だよね、うん、さんがね。でさんがついたからって私はそんな距離あると思わないので。
ああそうですか。
まあなんだろう、距離あるというか、なんて言うんだろうな、
でも距離を置きたいからさんつけるみたいなこと言ってませんでした？
そうそうそう、なんだけどこうなんだろうね、なんて言ったらいいんだろうね、ちゃんってなんかむしろこう他人行儀でもあったり、 まあその、あの家族のね、あの呼び名はまたね、ちゃんとかじゃないからさ、
お兄ちゃんとかお母ちゃんとか、
あ
もうちゃんじゃん。
そっか、まあ呼んだことないからな。
うーん、
なんて言ったんだ、さん、まあ、なんかオールマイティみたいな感じするよね。
ああそうっすか、
うん、
なるほどね、
うん、呼び方によるのかもね、
うん、
そのさん、なんとかさんっていう、
ふんふんふん、
うん、
なんか変わっていくことの恥ずかしさみたいな味わったことありますかって来てますけど、
それこそあれなんじゃないの、こう最初にこうお付き合いしたての頃、
うん、
そのまだ学生の頃の付き合いとかだとさ、苗字でなんとかくんとか呼んでたのが付き合うから、うん、じゃあ名前で呼び合おうみたいな、
呼び合おうっていう相談をするの、そういうの
するでしょ、
。
じゃあ今日からなんとかなんとかねみたいな、
ああ、
やりとりしたな。
あそう、
うん、
なんかあそういうもんなんですね。
そういうもんでしたね、私の経験は。
へえ、
うん、
そうなんだ
いやまあ学生だからね。
ああそうですか、う
ん、大人でいちいちそんなどうしようなんて、あでもあるな、
あるんですね、やっぱり
仕事でかなりかっちりしてる方でずっと親しくなっても敬語だった方が、うん、どうしますかって言われたことある。
どうしますか、
うん、このまま僕は敬語でいた方がいいか、タメ語になりましょうかみたいな、
そんなん自分で決めればいいじゃんって思っちゃうんだ
いやまあ、 ジェントルな方だったんでね。
ああそうですか、
どっちかあなたが選んでって言ってくれて、
うん、
まあでも私は敬語を選んだんですけどね、
うん、
そうなんかこうこのタイミングじゃないといけないのかって言ったら、
うん、
別にタメ語になるのはいつだってなれるって言ったら、タメ語になったら戻れないなって思って、
まあ、一方通行というか不可逆なんですね、うん、呼び方は。
だってそうなんか面白くなくなっちゃうじゃん。
へえ。
そうだからこうあえてこう他人行儀にしててほしいと思って、
うん、
うん、じゃあそのまま敬語とさん付けでお願いしますみたいな、
なるほどね、
ことはありましたね、大人になってから
は。ほうほうほう、
うん、
なんかこう呼んでくださいって言って呼ぶのって楽しいのって思っちゃうんですけどね。
まあでも呼ばれたいと思ってるから呼んでくれたら嬉しいんじゃないの。
そっか、
うん、
なんかその自発性がない感じが、そう言われたんで呼びますみたいな、
ね、うん、
自然と発生するなんか相手が私をこう呼ぶみたいな。
あどうなの、
まあ、人によるか、
うん、まあ、醤油取ってぐらいの感じなんじゃないの。
えそうなの
ちょっとそこの醤油取ってみたいな、なんとかって呼んでみたいな。
あそう、
いいよいいよみたいな。
なんか海外の自己紹介だったらね、うん、Please call me Shoma みたいな感じのはあったりすると思うけど、ま
あ、名前ニックネームあるからね、うん、向こうだとね
っていう感じはありますけどね。
うん、
僕ねこれふと考えたんですよ、
はい、
なんか呼ぶのはあんま思い浮かばなかったけど、
うん、
名乗るのがあったかなって。
あ
ちっちゃい頃は、ね、僕っていう、
うん、
言ってたけど、
うん、
その外の世界に出てって、
うん、
俺になっていくみたいな、
はあ、
一人称が、
うん、
でなんかそこはちょっと恥ずかしかった気がするな。
俺が恥ずかしいの。
俺というのも恥ずかしいし、うん、俺に変えてますけどどうですかねみたいなその
確認が、
ね、家でも俺って言ってるけどどうかなみたいな感じの。
家中の方がちょっと気まずそうだね、うん、
みたいなのがあったかな小さい頃。
やだうちの子俺って言い出したわ。そうそうそう、
みたいなのあるかなみたいなのがあってちょっと恥ずかしかった気がしますね。こう言われて考えてみたら。
その時なんか家でリアクションとかなかったの。
なかったような気がするな。
そう、
特に
あんまりじゃあ気にしてなかったのかな、
うん、
それとも知らん顔してくれてたのかな。
なのかね、
うん、
外の世界に触れて変わったんだわみたいな感じになったのかね。
かもしれないね。
でも子供ってさ口調変わってくでしょ、
うん、
だんだんそのなんか乱暴になってくというかさ、
うん、
みたいなのって親としてはどうなんだろうね。ああ大きくなってるなみたいな感じなのかね。ど
うなんでしょう、家によるんじゃないですか。
まあそうだな、
うん、私はその子供の成長過程小学校でこう若干こう俗語を覚え出した頃はすごく、うん、あの怒られてましたね。セーブされてましたね。
そんな言葉遣いみたいな、う
ん、そんな単語使っちゃいけませんみたいな感じで、うんうんうんうん、あの正しく喋んなきゃって思って喋ってましたけど、う
んうん、あるよねご家庭によってはいけませんみたいな、
う
ん、
そう。まあでもね、それが今何だったんだろうと思ったら、
うん、
何でもないからね。
難しいよね、うん、そういうのって。かといって外の世界じゃ割とそれが普通のコミュニケーションなわけじゃん。そうそうそ
う、逆に丁寧でもね、
うん、難しいよね。かといってこうどういう印象になるかみたいなのもあるしね、
うんうん、
なるほどなと思いますね。そうね、うんうんうん、
いやお勉強になります。
はい、
はい、
いろんな意見ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。全然あのムートゥーって呼べてないんですけどね。
呼んでください。積極的に呼んでいってください。積極的に、ね、せっかく選んだんで、
はい、じゃあ、はい、今日はあのムートゥーさんとこのまま進めてまいりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、本日の50音くんは、
はい、
この人です。
はい。
ソ。
ソ。
ソくんです。
ソ、ソくんはなんて呼ばれたいのかな？
いって呼ばれたいです。
でもイ君はいるから怒られちゃうんじゃないかな。
呼び名は自由だと思います。
こうイとかアとかやっぱ人気だよねきっとね。
そう、
前の方だし、
前の方に。でも出席番号的には後ろの方が安心するけどね、
刺されないから。
そうそうそう、
そう、はい、はい、じゃあいきますね。
はい、
ムートゥーにじゃあ質問ですよ。
はい、
ソネムって何ですかね。
妬みそねみのソネムですね。漢字もある通りこれはあの恨むみたいな、羨むということです。
漢字はこれあれだよね、女編に疾風の、
疾風の、
疾風怒涛の、
そう
なの、字
ソネム、
ソネム、
ああ、そうそうそうそう、そうだね、
うん
うん、羨む、羨むという意味です。
はあ、
どうでしょうか。
恨
めしく思う。
ああ、
どうでしょう。
ソネム、自分より優れている人を羨み、
うんうん、はい、
叶わない（かっこ）尺だという気持ちから恨む、妬む。
あ、一緒なんだね。
だって。
なるほど、あーだこうだみたいな感じで一緒の意味の繰り返しなんだね。
うん、そういうことだね。どっちも一緒なんだね。叶わないかっこ尺だってこれすごい。
そうだね、
なんかそうだよね、叶わないだけじゃないんだよね。
そう、叶わないだけだったらね、なんかいいけどね、う
ん、
尺に触る、
尺なんだよね。これ
急に素直な本心出てきたみたいな感じだよ ね。
自分より優れてる人を羨む、叶わないかっこ尺だという気持ちから恨む。
うーん、
そうなんだよね。尊敬できる人、リスペクトできる、できる人はさ、叶わなかったら叶わないや、すごいやって言ってさ、
うん、
きっと頑張ろうみたいな、こう動力の方に持ってくんだろうね。
うん、かな、どうなんだろうね、叶わない相手のことが尺に触るのか、
うん、
叶わないと思うこの自分の気持ちがなんか面白くない。
ああ、これっていうのもあるんじゃない？自己嫌悪だよね。
っていうのもある気がするんだよね。
どっちなんだろうね。
みたいな気はちょっとしましたよ今。
うーん、なるほどね。こういう思いありますか？
うーん、 ありますかね。なんか若い頃はあったような気がしますけどね、
うんうんうんうん、
なんで俺じゃないんだみたいな
そうね、
俺の方が、うん、みたいな。
習い事とか割とあったかもな、
うん、
尺に触る。これでもさ、こう尺に触ることをされてることもあるよね、う
ん、まあそれはでもソネムではないんじゃないの。
ああ、
単純になんかいけすかないやつっていうことじゃない。そう
そうそう、君たちはできないんだねみたいな、
うん、
尺に触る、
尺に触るやつだな。
違うの、ただただその実力だけを見て気に食わないと思ってしまうっていうこと、
うん、実力とも限らないけどね、その人間性とかもあるじゃん。
みんなに好かれてかなわないなみたいな、
天然でこう失敗ばっかりするけど許されちゃう人みたい な、
ね、
私は真面目で一生懸命いつもやってるのに、
うん、怒られて
ばっかりね、みたいなのとかもあるんじゃないの。
あるかもね、ソネム。
うーん、
いや
ー、ソネム、ソネムね。
あんまそのこれ自体では使わないからさ、
うん、
なんて言うんだろうね、尺に触るってやっぱ言っちゃうか。ね、まあ妬みの方が先に言ってるか、言葉としては
妬む、妬み、そうだね。ソネムってあんま言わないね。
私はあの人をソネムからみたいなソネんでいる、
ソネんでいる、
ソネんでいる、
ソネム、ソネムのはおよしなさいな、
あ
そう、ね、みたいな感じなんすかね。
うん、っていう感じかもね。
うん、
なるほどね。ソネム、
辛い感情だな。
そうだな、
うん、
まあこのアンガーマネジメントとまた怒りとは違う部分なんだよね、うん、こうやってこう自己分析でなんとかね、腑に落ちるとこまでやるしかないよね、
う
ん、あとはもうしまっちゃうか、
うん、
うん、
でも叶わないこともないような気もするけどね。
そうね、叶わないっていうか、うん、ただただ人として違うものであるっていうことなのかもね。
あなたにはあなたの良さがあるのよって言って比べて、そんなね、キューってならなくてもいいじゃないっていう、うん、
あ、兄弟とかあるかもね。
ああ、そうだね、
お兄ちゃんは優秀で何でもできて気に食わないみたいな、
お兄ちゃんでしょ我慢なさいみたいな、
あ、そういうのもあるね。
いつもそうやってみたいな、
弟ばっかり甘やかしてもらってとかね、
っていうのはあるかもな。
ソネミだね、
うん、あるかもな。
そうだね、
うん、
いや、まあソネムエピソード、
うん、
あったらちょっとでも暗い話になっちゃうかな。
辛いぜ。
そうだよね、
まあでもそういうの吐き出せる場所も必要なんじゃないですかね。
そうだね、うん、でもあれよ、ダメよ、あのポッドキャスト仲間がさ、うん、あの番組はちょっとみたいなね、
あ、
いつも人気ばっかり出ててみたいな、そねんじゃいかんですよ。
いや、いいと思います
ライバル心だったらいいよね。
なんかその気持ちからその攻撃とか妨害とか他者をね貶めるようなことにつながらなければいいんじゃないの。
頑張ろうならいいと思う。
そのだって人間だからね、面白くねえな、尺に触るぜって思ったっていいと思うんですよ。思っちゃいけないと思う方が辛いと思う。
思っておしまいなの？
思っておしまいか、まあ、ちょっと態度に出ちゃう
かでもさ、それでさ、うん、何もやんなかったら、いや自分やんって思われちゃ
う
じゃん。
どうなんですかね。
まあ、別にその努力してることとかそういう話でもないのか。
うん、
優れているだから。
そこまでその表出しないんじゃないの、ソネームっていうのは。
まああとは転校生がめちゃくちゃ美人とかね。
もうチヤホヤされるじゃん。
チヤホヤされちゃってね、別に直接的に何かしてくるわけでもないけど気に食わないみたいな。
都会から転校してきたからってさ、俺たちのことバカにしてるぜみたいな、
あるね、あるね、
感じのやつだな。
そうだ、ね、
多分
マジさあるよね。
なんか親切で手を差し伸べてくれたのに、なんかね、同情すんなよみたいなとかもありそうだしね
そうだね、
難しいですね。
まあそう考えるとなおさらこれはあの主観的な部分に原因があるように思いますね。
そうだね、自分だよね、多分。
そうだよね、
そうだな、
これ処理しないとね、うまくやれない時が来ちゃうかもしれないね。
うん、そねみな、うん、そねみでも大人になったらなくなったけどね、今のところはないですね。なんか
ムートゥーは強いからね。
なんかあんまね人のことどうでもよくなってくるっていうか自分さえ良ければみたいな、
それもそれで大事な
気分になってくるんだよね。そこまで人とね比較したってな、違うしなみたいな。
まあでもそうやってこう唯一無二を作っていくわけだからね。
ちゃんとね社会に必要とされる唯一無二になりたいですね。
そうですね。なんだか真面目な話になっちゃいましたけど、
はい、
はい、
試作整地してますか。
そうですね、してますね今日はしてますよ、
はい、ということでね、
はい、
あのソネミの感情も送っていただいて結構ですよ。ソネミエピソード、
う
ん、こんな私の心はどうでしょうかっていうのも全然受け止めますんで ね、
そうね、
はい、
なんか少しでも
苦しい思いしてる人いたら吐き出しにおいで。はい、ということで、はい、今回はソから始まるソネムでした、
はい、
名前というか呼び名に関することでお話ししてまいりましたけど、うん、そもそも小宮さんはあれですか、はい、うん、恋人をどう呼ぶかっていうのが気になっているの話でしたっけ。これは
別にそれだけじゃないんですけどね。
あ、そうですか、
うん、ま
あ、小宮さんって言った今
言ったね。
コミヤッチは恋人をどう呼ぶかが気になるからこの話を始めたんですか。うん、
まあ、あのそれもまた一つのきっかけではあったんですけどね、うんうんうん、そのさっき職場の話とかもあって、
はいはいはい、
ムートゥーはどうですか。
どうですかっていうのは
あのその恋人とか、うん、その親しい人には何て呼ばれたいですか。はいはいはい、
呼ばれたい、
うん、
別にないですね。
何でもいいの、
うん、好きに呼べばっていう感じですね。
ああ、そう、ムートゥーでもいいんだ。じゃあ
ムートゥーでもいいですね。
あ、そうですか、
うん、
そっか、どうなんでしょうね。私はでもさっき言った通りこうさん付けで呼んでもらったり、そのそうね、前一緒に生活してた人はちゃん付けで呼んでくれたりとかなんですけど、うんうん、まあ理想としてはね、私はあのここまで言っといてなんですけど、はいはい、呼び捨てがいいんですよ。
ほうほうほう、
うん、
そうなんですね。
そう、あの雑味がないじゃないですか、名前に余計なものがくっつかないから、純粋にこの私は自分の名前がまあ気に入ってるので、この名前で呼んでほしいみたいな。
僕ね逆だったんですよね、
はあ、
それこそまだ若い10代とかの頃名前で呼ばれるのが嫌だったんですよ、
うん、名字、
うん、
ああそう、
名字か、まあ、あだ名でもいいけど、
うん、
名前で呼ぶんじゃないと思って
神聖なる領域だったの。
あっていうかなんだろうね、まあ、うん、自意識が強かったんだけど、うん、その名前負けしてるってすごく言われてて、一族の人間から
辛いね
っていうのがあって、まだちょっとこの名前にふさわしくないみたいなのが自分の中であって、どうも受け入れられないみたいなところがあって、
ね、飛べてなかったのね。
そうそう、なかなかその滑走路の期間があなたは長いねっていうようなこと言われてましてね。
そうですか、
っていうのがあってでね、だからそのね、うん、親しくなった女の子とか名前で呼んでくれたりしたんだけどね、うん、その頃もう自意識が強くて、
うん、
尖りに尖ってたもんだからねえ、名前で呼ばないでって言ってるよねみたいな感じのこととか言ったりしてましたよ。本当に悪いことをしたなと思いますけどね。
お父さんやっぱり若い時、
うん、
多分怖かったですよね。
そうなんですよね、僕そうなんですよ、うん、本当にね、うん、怖かったと思いますよ。とっつきにくい、血気盛んな、そうなんですよ、
う
ん、そう、あのすごい嫌な話しますよ。あの
どうぞ。
本当に軽蔑していただいて結構なんですけど、
う
ん、本当にね、あの尖ってたんですよ、めちゃくちゃ。
さっきから言ってんじゃん。
だからあの専門学校の時にね、
うん、
あのお芝居の勉強してるわけですよね、うん、その時から、
うん、
で担任の先生みたいな人がいるんですよ、
うんうん、
クラスの演技を教えるのとは別でクラスを管理して、うん、まあその先生もね、うん、お芝居やっててたまにレッスンというか授業を受け持ったりするんですけど、
はいはい、
まあ要は担任の先生ですよ、
はい、
があのもう生意気にもねあの、うん、いやちょっとあれなんですけどその先生に対してね、うん、あのさん付けをするのが嫌だって言って、
うん、先生に、
うん、あなたのことを尊敬できないんでさん付けで呼びたくないって呼び捨てでいいですかっていうことを言ったことありますよ僕は。
それでも前振りしてるだけで丁寧だよね
いやそう
学校のヤンキーとかそんないいですかなんて聞かないで呼ぶでしょ。
まあそうだけど
優しいじゃん。
いやそれを面と向かって言うのがもう生意気というか感じが悪いじゃないですか
そうか。でもそれ呼び名がポイントじゃないんだろうね。あなたが尊敬できませんっていうことを伝えたかったんだよね。
だから3をつけて呼ぶに値しないみたいなことを言ってるわけですよ、うん、そんな10代のね子供が大人に向かってそんな、
うん、すごい尖ってね、
ひどいもんですよ本当にね。
すごいね、
あのね本当嫌なやつでしょ、うん、私嫌なやつですよ、うん、本当に、ね、
丸くなったの、
はい、丸くなったんだと思いますよ。
そりゃねミュージックビデオで転がされちゃうよそんなことやってたら
その時のせ言ったらね、うん、先生ねいやそれはダメですって言われましたねえなんでですかみたいな食い下がった記憶がありますけど、ねうん、本当にすいませんねって思います今にして思えば
先生もでも慣れたもんだったんじゃない。
そうであってほしいけど、ね
うん、あいつまたなんか言ってるよぐらいで、
うんうん、なんか、ね、僕と話するのね結構嫌だったみたいですよ
そうですか。
あんたは本当にもう1言うと10返ってくるからもう嫌だって言ってましたからね。
なんか今さその当時のね、うんうん、ムートゥーの、
はい、
こう知ってる人たちを 、うん、今会うとさどうなんの、うん、レクリエーションポートとか聞かせたら、
なんかいい子ちゃんしてると思うのかな。
どうなんでしょうね。
でもお芝居のワークショップ、うん、その勉強会っていうの稽古、
はいはい、
みたいなのに参加して、
うん、
でそこから何年か後にあの一緒の舞台出ることになった人がいてその人には丸くなったって言われたことはありますね、
うんへ
うん、
じゃあそのビフォーアフターをよく見てる人はそう思ってると、
うん、なんですかね。
まあ、でも面白い人が変わってるってこと成長というかまあ変化してるってことだもんね。
うん老いているとも言えるけど、ね、その闘争心がなくなってくるというか。
あまあでも人間らしいじゃないですか。
まあ身の程を知っていったんでしょうね。
ああなるほど、ね、
自分のレベルを
うん
もっとできると思ってたけど
う
あとはねもっとできると思ってるからもっと早く進みたいっていう焦りもすごくあったと思いますよ、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、こんなところにいてられないみたいなね。それはあるかもね。
っていうのはもっともっとっていうのはすごくありましたけどね、うん、身の程を知ったというのと、ね、すごく疲れたんでしょうね、うん、そういう生き方に
そっか
そのね持て余しちゃってエネルギーを、
うんうん、
というのはなんかすごい良くない話しちゃった
いいんだよムートゥーの昔の話はみんな聞きたいよ。
恥ずかしいながらね。
そっか、
はいという変遷がありますよ、うん、でもね途中からやっぱり変わってきましたし、うんうんうん、今じゃ名前の方が多いですね。
あそう、
ショーマと呼んでくださいみたいな感じはありますね。
なるほどね、
うん、
面白い人ってのはやっぱり変わるもんですね。
そうですね、
うん、
いや変わんなかったら恐ろしいですよ。
まあねまあ年齢重ねてるからね、
うんうん、
そうね、
という思わぬ話をしてしまった
まあいいじゃないですか、
はい、
ありがとうございました。せっかくね、こういう機会だったから良かったです。
まあそうですか、何よりです、はい、楽しんでいただけたんですかね
大丈夫かな、
はい、たくさんのメッセージありがとうございました、
今回本当ありがとうございました、うん、盛り上がりました、はい、私たちは、はい、
皆さんの名前にまつわるお話を聞けて、はい とても楽しかったです。
そうですか。実はねスタンド FM でも予習を、はい、放送してるんですよ。
あ、知らないなその情報知らなかったな。
そう、もうちょっとセキララにね話してたりもするんで、よかったらスタンド FM 知ってる方聞いてみてください。
なんだよそれ面白くねえな、なんとか
まあね、こう分けていかないと。
はい、
よろしくお願いします。
ということで最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
はい、
ということでムートゥーこと武藤翔馬がお送りしました。
はい、私なんだっけ、あ、小宮っちこと小宮もお送りしました
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回、はい、バイバイ
バイバイ。